主は皆さんと共に。
あなたと共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その時弟子たちの多くの者はイエスの話を聞いていった。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことにつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた、こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた、主よ、私たちは誰のところに行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。主の御言葉。
キリストに賛美。
今日の福音書はヨハネの福音書のこの6章の、最後のところに当たるんですけれども、今日の聖書を読むと本当に考えさせられるところですね。ヨハネの6章の一番最初はどういう話から始まったかというと、パンの増加の奇跡ですね。5000人の人が満腹するぐらいこのイエス様がパンを増やして、驚くような力をですねみんなに示して、それで人々はイエスを王にしようという感じで、こう熱狂的なこう感じになったんですよね。でその後、イエス様が長いお話をするようになって、私は命のパンであるということを言ってですね、そのこの世のパンだけじゃなくて、本当に永遠の命の糧に至るそのパンを自分自身をいただきなさいと、で私の肉を食べ私の血を飲みなさいということをこう言うんですけど、言えば言うほどもうこんなひどい話が聞いてられないというか、このそこにいた人々はですね、なんかもう何言ってるかわからないところが、もうちょっとこの人おかしいんじゃないかっていう感じになってきて、それで結局6章の終わりでは弟子たちの多くが離れ去ってしまったというですね、何かこの悲劇的な結論でちょっと終わる章で、なんか本当にこうちょっと気持ちが重くなるところがある、ところなんですが、実際ですね、イエス様にこう、どこまで私たちがこう従っていくのかっていうことを問うているようにも思います。多くの弟子たちが離れ去ってしまって、もうイエス様はがっかりしてですね、10人の弟子たちにもあなた方も離れていきたいのかというふうにですね、聞いて、それでペトロが、主よ、私たちは誰のところに行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられるというふうに言って、信仰告白をして、彼らはこうイエス様元にとどまるということを言うわけですね。最近ちょっとこのあんまり唱えられなくなりました。このシモンのペトロのこの応答が聖体配慮前のお祈りになって、日本の教会では唱えられていたんですけど、今ちょっとスタンダードの方にちょっと変わっちゃっているところがありますが、今日のミサぐらいはちょっとこれをちょっと唱えてもいいかなと思っていますけれども、やはりイエス様に従っていくといった中で、こういろんなことがあってでもそれでも従っていけるかどうかっていうことがやっぱこう問われているようなふうに思います。それも多くのこと、信仰だけじゃなくて、そういうことは多くのことがそうだと思うんですが、第二朗読ではこの結婚の話が出てるわけですよね。その、結婚と神の愛を称えているところなんですが、結局結婚生活もそうかもしれない。最初はいいんですけど、だんだんと相手の欠点とか嫌なところが見えてきたら、喧嘩したりですね、幻滅したり、イライラしたり、 でもそういうことになった中で、まあ、それでもやっぱり2人の関わりを進めていこうとするかどうか、まあ、それは仕事においてもそうだし、まあ、何をするにおいても最初はやっぱりいいわけですけど、だんだんと難しさとか嫌なことがいろいろ出てきた中で、でもそれでもそれを続けるか、それでもそこに自分をコミットしていくかどうかということは、まあ、問われることですね。だからまあ先輩の清水さんおっしゃってて、まあ、本当の結婚は結婚式から始まるんじゃないと、その落胆とか夫婦喧嘩とかごちゃごちゃしたなんかでそれでもやろうってところから本当の結婚生活が始まるんだって言うんですよね。まあそれは神父さんも同じかもしれない。司祭女会、今日はちょっとあの日本で働いているイエズス会の2人の神学生がアフリカでちょうど今除会式やってるんですけど、まあ、もちろん神父さんになるってことも除会式を受ければ神父さんになるんですが、でも神父もやっぱ同じですよね。いろんな苦労とかいろんなこうチャレンジとか問題にぶつかって、もそれを乗り越えてそれでもやっぱり神父を続けるかどうかっていう、だからまあ始めるよりも続ける方が大変なんだ、大体どんなことですか。やっぱりそれでもやはりそれを続けていこうとするか、信仰がまさしくそうですけども、いろんな問題とかね、まあ、神様にお祈りして恵みとか力をいただいてってこともあるでしょうけど、でもやっぱり何か大きな試練とか難しさに私たちがさらされることがある。でもそれでも私たちは信仰をやはりイエス様と共に歩むでいくかどうか、やっぱりそういうことがやっぱり、まあ、まあ時々はあるいは人生に1回ぐらいはあるかもしれない。その中でやはり私たちはそれでもイエス様に従っていくと、まあそのような決意、まあそれができるかどうかが私たち信仰者にとってまあ本当に一番大切なことではないかというふうに思います。実際何かね、信者になったらもうずっと神の愛を受けてバラ色の人生が送れるってことはまずないわけですよね。まあ洗礼を受けてね、神様のもとに従ってるんだけど、なんか嫌なことがどんどん起こってきたり、なんでこんな真面目にやってんのになんでこんな嫌なことが起こらなきゃならないのかと思っちゃったりするかもしれないですけど、でもそこからなんか本当の信仰が始まるんじゃないかというふうに思います。まあ、ちょっと遠いからあんまり見にくいと思うんですけど、 まあ、こういうカードがあって、まあ、後からですね、まあ、ちょっと見たい人はミサの後でも見てもらったらいいんですけど、司教さんがですね、除会したら、司教さんが除会したらこの紋章っていうのを作るんですよ。そのどんな司教さんにもこう紋章とかあって、で紋章と、まあ、これも一つの紋章なんですが、でその自分のモットーをこう書くんですね。まあ、大体ラテン語で書く人が多い、多いんですけど、まあそういうのがあるんですが、これは誰のかって言ったらですね、まあ皆さんあんまご存知ないですけど、鹿児島の、まあもう引退されたんですけど、鹿児島の司教さんだった郡山司教さんの除会の時のカードなんですね。私ちょっと知り合いだから、鹿児島までその除会式に預かったんですけど、まあこの司教さんも引退されましたけど、まあ、僕は最も尊敬している司教さんの一人ですね。まあ、庶民派でも素晴らしい人間って本当に素晴らしい方だって心から尊敬し、まあ、いろんな意味でちょっと尊敬してたんですけども、まあね、僕は司教さんの紋章でこれが一番好きなの、ちょっと遠くで全く見えないと思うんですけど、まあね、ちょっとこんなんで写せばもちろんよかったんですけど、まあ、上に太陽があってですね、輝いてるんですけど、で下がこう暗闇なんですよ。真っ黒な暗闇なんですね。そこでこのように、まあ、説明でこうあるんですよね。世界は普遍的な平和からほど遠く、今なお闇に包まれています。それでも力強く羽ばたこうとしている2羽の鳩、この真ん中が鳩が2羽いるんですけど、いずれも喜びと確信をもたらすものです。自分を不条理な死に追いやる人々、それでも十字架から逃げることなく、許しの祈りを捧げになった、高邁な生き様こそ主の生きた遺言ってあって、まあちょっとあるんですが、モットーは何かって言ったらですね、 それでも喜び、希望、感謝っていう言葉なんですね。で、特に彼が強調してるのは、それでも私たちが暗闇の中でこう苦しんだり、様々なもうがっかりしてもうやめようかなとかいろんなことを思う、この暗闇が私たちの中には、世界にも私たちの心の中にいっぱいありますが、それでもこの鳩の力にですね、従ってこの上の喜びに向かって私たちが歩むかどうか、まあ、それが私たちの一番大切な信仰なんだというんですよね。それでも喜びと希望を持って、今が暗闇に包まれて全くダメだと思っている中でも、それでも主を信じて喜びと希望に向かって、それに目を上げて私たちが歩もうとするかどうか。で、信仰はやっぱりそういうところに、だから信仰の一番大事なのは多分それでもっていう言葉が、いろんなね、嫌なこととか言われて、それでも私たちは喜びと希望を持って歩もうとするか。で、そのように行くならば、最終的に未来にも人々にも希望を抱くことができます。だから最終的には神様はみんなありがとう。で、最後が感謝なんですね。だからそれでも喜び、希望、感謝というのが、まあ、この司教さんのモットーだったんですね。まあ、司教さんがいろいろモットーを必ず持っておられるんですけど、まあ、これが一番好きな僕。だから時々落ち込んだ時にこの護衛見てお祈りしたりしてるので、今でも2006年なんで、だいぶ前のものなんですけれども。まあ、イエス様が聞くわけですね。それでも私に従うのかと。みんなが離れちゃったり、あるいはがっかりして、それでも従ってくるのか。それでも喜びと希望を持って私と一緒に歩もうとするのかっていう、その呼びかけに、それ、ペトロと一緒に、私たちは誰のところに行きましょうと。あなたこそ永遠の命の糧ですっていうふうに歩みを進められるかどうか。まあ、そのような信仰を、やっぱりペトロの取りなしによっても、願いたいと思います。実際、ペトロはこう言ってるんですけど、十字架の時には逃げてますから。だけど、まあ、十字架で転んでも、まあ、それでもやっぱりついてきますと、また新たにね、立ち直るわけですが、私たちの信仰の一番大事なのはね、それでもだ。それでも前に向かう。それでも希望に向かっていくかどうか。まあ、そこが一番のポイントだと思いますね。まあ、私たちも弱いもので、ついつい嫌になることもあると思いますけれども、でもそれでも神と共に歩む、その力をですね、願って、このミサを共に捧げたいと思います。